ではまさかまさかの第4部いきたいと思います。私自身はね、これ率直に言ってですよ、ものすごい嬉しいんですよ。これたくさんメールをいただけたっていうことでしょう。で、非常に嬉しいんですよね。ただ聞いてる人たちはどうなのかなと思って、一応こう分かれてるわけなんですけど、しんどいんちゃうかなと思ってるんですよ。ついてくの大変ですって実際言ってはる人もいてるから、その辺どうかなと思うんやけど、せっかく皆さんが書いてくれてるメールなんでね、私としてはどうしてもちょっと読んでいきたいし、あんまし期間空けるとやっぱりね鮮度が落ちていくからね、どうしてもやっぱりやりたいので、その4とかもしかしたら今後その5とかいうこともあるかもしんないけど、いいですかこれ。それかもうメール選抜して読んでって第3部までとか第2部までとかにするとかっていろいろ考えますけど、でも私は極力全部読んでいきたいんですけど、またちょっと皆さん率直な意見をお願いします。じゃあ行きましょう、早速ね。じゃあボンボンさんです。間に合ったかなっていうことで、私に言ってもらいたい言葉を。3年前に付き合ってた年上の彼女と2回目のセックスの時に言われたセリフです。シチュエーションはラブホの部屋に入ってすぐ、シャワーも浴びずスカートをまくり上げてタッチバックで彼女としている時。ごめんね、私変態なの。ジンジン大好きなの。ごめんね。はい。はいって言うの。ごめんなさいね。元に戻る時のあの一瞬の感じがね。恥ずかしい、恥ずかしい。はい。ありがとうございました。次行きましょう。ゆきむらさんから追加です。明日12月22日、友人たちと婚活パーティーに行ってきます。おー、クリスマス直前、リアルに欲望と焦りが渦巻いていることでしょう。おもろいことがあれば報告します。ということなので、これはまた報告を待ちたいですね。どんな面白いことが起こるか楽しみにしておきますよ。出た!またボンボンさんです。ボンボンさん、細切れで送ってきてくれたので、ね、もしかして仕事の合間かな。ありがとうございます。推薦いい男ということで、最近一番かっこいいハゲなんじゃないかと思っている俳優、ジェイソン・ステイサムです。私、ボンボンのアイコン、メガネと額に落書きしてますが、彼なんですが、Google の画像検索で見てみると、肌色多いなぁ。ということですが、ジェイソン・ステイサムさん、あ、ジェイソン・ステイサムさんのね顔は結構好き。トランスポーター、はい、シーン、コラテラルにも出てはったのか。私これ見たことないかもしれへんな。あ、セルラーね。コラテラルもセルラーも見てないんやこれな。演技を見たいですね。え、これメガネかけてると確かに好き。ボンボンさんのアイコン好き。アイコンがやで。次、来ました。G は生きていますということで、つぶ G さんからです。さっき配信も間に合メールも間に合わずへこみ、中1日で今日配信するとツイッターで知り焦り、足跡だけでもと仕事の合間10分でトイレしながらメールしているほっこりもっこりのつぶ G です。姉さん早いわ配信。なかなか追いつかれへんけど、しかし G は頑張ります。つる子姉さんに捧げた身ですから、とありがとうございます。あ、シャワートイレが肛門に当たって気持ちいいってことなんですが、これ男性の人はみんなそう思ってんのやっぱり。姉さんはシャワートイレで女にしたことありますか。ヒヒの日、あ、仕事の時間だっていうことで、私ね、シャワートイレでウォシュレットとか使ったことないんですよ実は。あ、使ったことないことはないか、お産の時使ったか一回、お産した後ね傷があるから、その時にはウォシュレット使ってくださいねって言われて使ったことあるけど、普段使ったことないんですよ。なんか変な感じするし。だからそのシャワートイレでオナニーはしたことありません。行きにくいからずっとトイレこもとかなあかんやん大体。シャワーではあります。 最近はないよ。最近はだってずっとシャワー出しとかなあかんから水とかガス代もったいないからそんなんでけへんいやーねー、初対面で話してねありがとうございます。じゃあ次、大人店長さんからです。さあ皆さん期待していますね。つる子さん好きです。チュッ、かわいいので来てくれてますつる子さんおいつです。ちょっと時間が空いたのでメールします。大人店長さんも忙しいのにね、皆さん忙しいのにメール本当ありがとうございます。あのくれぐれもお仕事優先でやってくださいね、本当にね。街はすっかりクリスマス一色ですね。この時期よくクリスマスで、あ、違う、ニュースで、クリスマスイルミネーションの話題が取り上げられますよね。その時女子アナの電球5万個とかの何万個に反応してしまう今日この頃です。あと関西に行った時は時代劇とかでたまに聞く、どうかおめこぼしをと、お米県メコン川に反応していたものです。私どうやら相当疲れているようですね。というわけで500円でよければ喜んで払いますので、ボイスドットMP3をぜひお願いします疲れ切った体にはもうそれしかありません。私の心のかかりつけ医ドクターつる子さん、どうかボイスドットMP3を処方してください。マジお願いしますということですね。追伸つるマニア会員265万円をしておきます。他のリスナーさん方取らないでね。なぜ265番かって、もちろん鶴子かなって思ったからですわ。ってことですね。基本ね、2桁でいこうかな思ってたんですけどね。3桁もいこうかな。ね、時間があるときにじゃあ、大人店長さんもまた、BBS 作っときますんで、またそれ、BBS ができたらね、書き込んでくださいね。お願いします。疲れてるんやな。年末に向けて頑張ってほしいですね。もうちょっとですからね。次、ガリマッチョさんです。ありがとうございます。ツイッター上で何度か絡んでいただいたガリマッチョです。いつも楽しく聞いてます。さて、僕の友達がいていたのですが、彼の統計上ナースの人にはエロい人が多いそうです。最近つる子さんの存在を知ってそんな話を思い出しました。毎回つる子さんのオブラートに包まない直球下ネタ万歳って感じです。これからも緩い感じで続けてほしいです。密かに応援しておりますってことで、ありがとうございます。嬉しいです。あのね、そのなんかナースの人ってエロいってみんな思ってはるみたいですよね。うん、多分ね、それはね、ある程度錯覚じゃないかなと私は思ってるんですよ。なぜかというと、やっぱりね、ナースということだけあってね、ある程度そういう霜の関係のこととか、割とちょっとした免疫ができてたりとかっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ私は基本的にエロいんで、彼の統計上のナースの人のエロい人っていうのに入ってるんですけど、はい、みんながみんなそういうわけではないと思いますよ。あのね、私のだから友人とか、だからナースの友達ね、同じ学校の友達とかでもすごい可愛くて、あのおっぱいとかも大きくて私でもうわ可愛いと思う、絶対彼女にしたいっていうような感じの子、優しくてね、いるんですけど、その子はもうそういう下ネタとかすごい大嫌いで、あの男の人も嫌いって言ってましたよ。なぜかっていうと、そのナースを目指しているっていうことプラス、その可愛くておっぱいが大きくてスタイルが良くて優しくてっていうので、ものすごく男の人にね、なんか見られるんですって。それでね、すごく男の人、なんかちょっとした男性不信みたいな感じで、もう飲み会とか合コンとかもね、参加しないって言ってましたよ。だから私らのクラスの友達とかの女子だけっていう時だけは来てたりとかしてたけど、そういう人もいてるし、もうどぎついも下ネタとかはほんま勘弁してっていう子もいてるしね。だからみんなそうじゃないと思います。だからその飲み会の席でもうぶっちゃけ話とかをバーってするのは、日頃のストレスが溜まってる反動かもしれないし、だからね、統計上ナースの人がエロいっていうのはちょっと私的には眉唾かなと思ってますね。まあ私はエロいナースですっていうことで、あの友人の方、もしあの機会があったらお伝えください何の話、何の話これ。次、108さん、電ボ似てはるっていうことでありがとうございます。神奈川で聞いている108です。つる子さん、電ボネタめちゃくちゃよく似てますね。お腹よじれちゃいますよということで、ね、ありがとうございます。電ボ好評やな。よしよし あとツイッターフォローありがとうございましたということで、いえいえとんでもないです、ありがとうございます。ツイッターの方もね、皆さんが一晩明けたらまたフォロー数が増えてるみたいな感じでね、ちょっと少々ビビり気味ではありますけどね、はい、ビビりなんでね、もともとでも非常にありがたく思っております。やっぱそんだけ聞いてくれてる人がいてんのかなと思うので、はい、別に聞いてなくてもいいんですけどね宴会って言われるけど、はい、でもありがとうございます。もしかしたらね、だから私も把握できてなかったり、ちょっと取りこぼしがあるかもしれないんですけど、はい、ありがとうございます。温かく見守っていただけると助かります次、カウパーさんです。カウパーさんもツイッターでね、フォローしていただいてますね。鶴子さん、皆さんこんばんは。前回の配信では寒い寒いと始まりましたので、思わず俺の肉棒で温めてあげようかなどと心の中でつぶやきにやりとしたカウパーと申します、初めて投稿しますということでありがとうございます。今回は自己紹介ということで、40歳後半の医療従事者です。いつもナースを見ることができていいななどと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、終始見ているせいか可愛いナースを見ても息子はピクリともしません年のせいじゃないですよ。でも OL の服装には過剰に反応します日、女性の興味も年齢とともに対象が上がってきまして、現在は30過ぎの女性が大好物です。つるこラブ、ありがとうございます。セックスは月に10回くらいですかね。リスナーの皆さん、これって多いですかね。どうですか、40歳後半の、方で月10回。現在の悩みは妻を生かせることができないことです。これについては次回投稿させていただきます。でも月10回してはるっていうところですね。これはじゃあ次回の投稿を心待ちにしたいですね。で、私に言ってほしい言葉っていうのを書いてくださってますので、じゃあほらパンティーの上から触って、もうドロドロに濡れてんのわかる、ぐちょまんなのもうすでに気持ちいい。鶴子のマンコ、カウパーさんのチンチンで。こんなに気持ちよくなっちゃってる。いっちゃ、いく。ということでね。これ、もうほんまね、もうどんどん私もなんかちょっとね、エスカレートしていってる感じがあるんですけどね、はい、お聞かせください、感想の方を。次、アンチンさんです。つるちゃんこんにちは。また油断していたら20回配信が。つる子でおま好きですなんかメールしたいのにどんどん長くなっていく配信時間に躊躇を、感じて、メールを短くしないといけないなとか遠慮したりしている控えめなアンチンです。さて20回ではとてもシリアスな代理出産や人工授精の話題に取り組まれましたね。そのつるちゃんの感覚を聞いて宗教者の端くれとしまして感心していた次第です。防御線を張っているつるちゃんに加担するわけではないですが、この話題は生体移植でも同じことが言えますよね。常々感じているんだけど、確かに自分のどこか健康だった臓器を人にあげてその人の命が流れるとかいうのは美談だとは思うのです。でも美談だからいいわけではないと思うのですよ。自分の命の尊厳として何でもありではないぞと。それやろうと思う人がやるのは勝手なんですが、つるちゃんの言っていたように結果的にうまくいけばいいけども、それが元でも別の問題が出てかえって恨みに転じたりすることがないとも言えないしね。人間は創造主じゃないんだから、もっと謙虚に自分の命を受け止めるべきだと思うのですわ。私自身はドナーになる気はないですし、ドナーを求めることもしないと妻にも言い切っておりますということですね。ありがとうございます。そうですよね、人の命が関わってくると、ある程度の美談っていうのもとして捉えられがちなところもあって、確かにね、美しい話であったりね、感動的な話であったりっていうことはあると思うんですけどね、それを過剰にね演出するっていうことは私もとても嫌なことだなと思ってるんですよね。私でもね、特に代理出産とかに関しては割と、前回言ったような感じの意見なんですけど、移植医療に関しては、もうちょっと容認派というかね、そういう感じの気持ちではいるんですよ。まあそれは必要以上にね、それをするっていうのではないと思うんですよ。 例えば万能細胞によって臓器を作り出すとかね、そういうことではないんだけど、私は一応ドナーカードを持っていて、一応それには自分が希望するものの移植はっていうのは丸してて、主人にもそのことは言ってあるんですけどね。アンジンさんが言うようにね、もっと謙虚に自分の命を受け止めるべきっていうのは確かにその通りだなと思うんですよ。何もかもが可能なんだっていう、なんかね、それができるんだっていうおごりみたいなものはちょっと違うんじゃないかなって思うんですよね。命を作り出すことに関しても、死を避けるというか寿命をね、伸ばしていくっていうことに関してどちらにしても可能だからどんどんしようっていうのとかね、そういうのはちょっと違うと思うんですよね。ありがとうございます。まあ、こうやって皆さんでまた真面目なね、意見を言い合うのもいいじゃないですか。やっぱ社会派としては社会派セクシャル、ポッドキャストとしてはいいんじゃないかなと勝手に言ってるけどありがとうございます。やっぱりアンチンさんとかおしょうさんとかのね、宗教家としての意見っていうのも非常になるほどと思って聞きたいっていうところもありますね。普段なかなか接することができないからね。次、LA 親父、そうや、ちょっと待って、その前に言うとこ、配信時間が長くなってしまっててっていうので、メールをね短くしないといけないなとか、ちょっと遠慮したりっていうのをね書いてくださってるんですけど、アンジンさんが、どうぞそんなことは気にせずに、長くなってもいいし、ちょくちょく送ってくださってもいいし、時間がある時に送ってくれてもいいし、それはそれぞれのリスナーさんが楽しいと思うようにやってくれたら、本当にそれで私は十分満足なんですよ。何かを強要したりとかっていうことはしたくないし、皆さんが楽しんで聞いてくれればそれが一番の、やってるものとしての楽しみだと、思ってますのでね。そんな長くなっていくからメール短くしようとか、そんなこと考えなくていいです。それは私が皆さんにもらったメールを読んでどうしていくかっていうのを考えていくっていうところだと思うんでね、もうどうぞ遠慮なくやってくださいね。お願いしますね。次、LA 親父さんからです。カリフォルニアくらいを込めて、つるちゃん毎度です。3回目のメールでリラックスできました。つるちゃんのモノマネコーナー面白いですね。結構何でもいけますね。ありがとうございます。もうねこれ売りにしていかんとあかんから、ほんまね、何回も言うけどこの間の英語レッスンすいませんでした。ちょっと難しいですよね。いやいや、ごめんなさいね。私がもう純日本人なだけにね。確かにアメ人の喘ぎ声では好きではありません。なんかわざとらしいですよね。以前住んでいたアパートの隣の金髪のお姉ちゃんうるさかった。ほとんどそう。やはり日本女性の喘ぎ声にはわびさびがありますよね。ズルちゃんは声を出す方ですか？ところで若い頃は1日5回以上もエッチしていたのですが、最近は月1回くらいになってしまいました。やはり年でしょうかね。でもこれが違う相手だとすごく燃えますよね浮気願望つるちゃんはありますか日本に浮気は文化だというような格言もありますが、皆さんどうなんでしょう。アメリカにいると浮気のチャンスはないですね。まあ、つるちゃんは声を出す方ですかっていうことですけど、出していいんだったら出しますこらえろって言われたらなるべくこらえるようにします違う相手だとすごく燃えますよねっていうのは分かりますよ。やっぱりなんかね、いつも美味しいもんばっかし食べとったらね、豪勢なもん食べとったら、たまにはやっぱり漬物とお茶漬けが食べたくなったりとか、まあその反対もあってね、いつもお茶漬けばっかし食べとったら、ほんま焼肉食べに行きたいわって思う時だってありますもんね。それはもうもちろんあると思いますもちろんあると思いますって力説してどうすんねんっていう感じですけど、ありがとうございます。はい、次、センジーさんからです。広島帰りの姉さんへ、いきますよ。今年の山菱の農会は取り合い目じゃなかったんですかい、農会広島帰りの姉さんに大変これ、モノマネプラス最後にダジャレ入れてきてますからね通常なら取り合い目じゃなかったんですかいのでしょ。前回に続き、何をなって舐めるか略して何塗ってんののコーナーですここでは女の子を恋にする場合、絶頂に、登っていただくために何をおさねに塗ってから舐めるかを競うコーナーです。 おさねイコール栗としいかは栗と書きますところで鶴子はどんなものにいてほしいのかね。次の3つから選びなさい。1ロイヤルゼリー、2マロンクリーム、3金柑クイズダービーばっかって書いてますけど、竹下恵子さんは2番のマロンクリーム。栗の話だからってポープランズじゃありません。篠沢教授は3番の金貨ブー SM になっちゃう。虫に刺された場合ではなく別の針に刺された場合ですから正解は原平さん1番のロイヤルゼリーでした。瓶から指ですくいおさねに塗っては舌で舐めております。鶴子さんのご経験があるのはどれでしょうか。ジーム1番がおすすめ、嫌いなのはローションです。乾くとカピカピ、中に仕込んで体温で溶き出すやつなんかもあって、濡れたふりなんてフェイクはダメですよ。商品名忘れたと思うんですか。ジュリーの場合じゃなくもって45分かかりますが、 G の場合来るまで5分です。これもジュリーの歌のタイトル知らないと分からへん。もう背中まで45分ってね、歌があるんですよさてさて、前回 G は自分のバナナ棒を舐めてもらう場合、ビールにボットンしてホップの泡のついたのを舐めていただくと申しましたが、状況説明がいまいちだったのでここで補足説明させていただきます。 G がソファ、お姉ちゃんはテーブルとの間におっちゃんこしてもらってます。ここでズボンの前だけを開けて、おちんこお姉ちゃんのグッとグラスを交互に行き交うのがベターです。ではではほう。じゃあこのまずビールにね、ボットンしてホップのついた泡を舐めてもらうっていうのはまた皆さんね、各自もしよろしければ実践していただくということでですね。私もね、竹下恵子さんと一緒に2番かと思いましたよ。でも竹下恵子さんに訴えられるでこんなこと言ったマロンクリームね、モンブラン好きなんですよ。ほんまの栗ですよ。いや、まあ、栗触られるのも好きやけどちょっといや一瞬ね金柑かな思ったんですよ。なんかスースーさせるのがいいとか言うんかなと思ったけど、でも舐めるってことやから、やっぱ飽きませんよねと思ったりとかして本当に何の話ですか。もうね、ロイヤルゼリーね、なんかな、ほんまいろいろやってんな先人さんもな、すごいなね。皆さんまたね、お試しあれってことでね次、こんばんは姫ということで、たっちゃんからです。たっちゃんからですって言っていいの。たっちゃんさんからですにしようか。鶴子姫、ありがとうございます。姫なんて言ってもらって、もう、まあ、申し訳ないね。その20での早速のピックアップ、恐縮しご、恐縁しごく、言えてない。恐縁しごくでございます。多分で恐縮ですが、これからもよろしくお願いします。いえ、とんでもないです。言わせたいセリフは期待通りのパフォーマンスで感激、感謝感激。ジュニアも涙を流して喜んでおりました。言われたことのないフレーズでギンギンものでした。だってちっちゃいんだもん。あじらいながらの姫、可愛いです。好きです。愛してます。さて、その20でお題になった不妊治療、自分も思い当たることがありました。5、6年前になるかと思いますが、一人悩んでいた後輩に相談されたことがあります。うちの子が6歳離れているということもあり、もしかしたらということで、長年不妊治療を受けていた先輩がいて、いろいろ話を聞くことがありました。あっけらかんと話してくれましたが、過去内心ではそうでもないはず、奥さんの方はだんだんネガティブ思考に。遊びにおいでと言われますが、だんだん足が遠のく自分がいました。最終的には特別養子縁組制度を、しかしいろいろ条件が合わず断念。経済的にも精神的にも相当な負担、精神面での負担はこれほどのものとは思わなかったという先輩の言葉が思い出されます。後輩にその話をしようか姉妹が悩みました。でも結局何も話さず2人で話し合ってとしか言えませんでした。姫ならどう対応します。あらら、自分こんなキャラじゃないです。やっぱりエルキャラで鶴子の使用済みバツバツプレゼント大賛成ですちょめちょめプレゼントかただ姫の一方的なプレゼントでは経済的負担大であります。そこで提案、まずリスナーを姫に履いてほしいパンツパンツって言ってもらったを奉納。届いたパンツを姫が使用し、のクリーニングで発送。もちろん送料、手数料はリズナウタンで、どうですか。洗濯はしなくていいわ。毎日お乳のパンツでは一石二鳥じゃありませんか。あ、痛いな、俺。とりあえず、一案として、 それと姫はどんなタイプのパンツが好みなの？あと香水とかお使いですか？萌え柄とか知りたい。何をするかはご想像には任せて。言わせたいセリフっていうのもある。メールフォームから送ってくれてるからね。今までで一番激しかったセックスを思い出して。さあっていう後で切れてるから、もしかしたら言わせたいセリフが切れてるかな。私だったらもしかしたらね、後輩に相談されて、その後輩がある程度自分と本当に仲良くしてる子やったら、というか情報は提示してあげたいかなと思いますね。そう、最終的にはきっと2人で話し合って決めるから、 100% 納得できるかどうかは別としてね、こういう話もあるよ、ああいう話もあるけどっていうのはちょっと言ってあげたいかなって思うけど、話すのも辛いですよね。その聞く方の心の負担も考えればね、何らかの形で自分の意見がその相手にこう影響を与えてしまうということに対するちょっと恐怖感もあるし、あとこのちょっとパンツの話ちょっと考えさせてくださいちょっと考えさせて、これそんなクリーニングなしって、もう私すごい汚れとった、どうしたらいいん、恥ずかしいもんいやそんな、たっちゃんそんな恥ずかしいことさせんとって、私にって、ね、ちょっと言わせたいセリフが途中で切れてるかもしれへんから、さっきので。あとね、香水はね、あんまし使ってないんですよ。昔から仕事からあんまし香水とか匂いとかあんまりさせないようにしてるのと、そうだからその習慣がついてなくて、香水とかを使うっていうね、一緒に同席してる人にその女性がすごく使うような匂いが相手に使ってしまう、ついてしまうと、もしかしたらご迷惑になるかなとか思ったりとか、そういうことなんか勝手に考えてなかなか使えないっていうのがありますよね。で、何言ってんのかね、私今ちょっと変なこと言ったねでもハンドクリームで、最近バラの香りとかのハンドクリームがあるんですよね。ピンク色で、あと蓋が黒いやつ名前とか忘れてるっていうのがもう本当に女性としてどうなのって感じなんですけど、あれはね、いい匂いするなと思って使ってますね。はい、ありがとうございます。はい、次、ウピン24さんから、はい、いただいてます。自分の風俗体験をメールしてみました。ナズ風俗のきっかけは、あまりにも疲れていて全身マッサージでも行きたいと思い、検索しているうちにいかがわしいマッサージにたどり着いてしまい、思い切って行ってみたのが都内の店舗系のヘルスです。あ、店舗型のヘルスでした。お相手は巨乳で可愛らしい感じのお嬢さんでした。一緒にシャワーを浴びるときに、あ、うがいするのですが、初めてどこで捨てに良いのか分からずコップに吐き出してしまい、笑われてしまいました。初めてだと正直に、あとはお任せしました。ヘルスなので挿入はないのですが、巨乳でパイズリした上、最後は校内に発射させてもらい、それはそれは感動したものです。その後の珍しい体験としては、大阪と博多の中洲で行ったヘルスの 3P コースです。回転過去女性が交代するはよくありますが、一度に2人を相手にするのは私生活ではまずないし、風俗でも珍しく AV 男優になった気分でかなり良かったです。2人同時にされるダブルフェラや、フェラされながらの顔面騎乗は最高でした。しかも2人とも極上の美人で、口に出した精液を2人でペロペロなんて、まさに AV の世界。ハマりたいのですが、関東在住なので残念です。東京ではこの手の店はなさそうです。鶴子さんは 3P の経験または興味はありますか？また挿入ができるソープでは吉原に行きつけの店がありますが、なんといっても熊本だと思います。年齢は少々高めかもしれないけど、美人揃いでその技術に外れはなかったです。しかも洗う前の即フェラは当然で、全てゴムなしで中出しが OK なんです。さらに4回線が標準です。ただ100本なので3回が限度ですが、内容は吉原の高級店かっこ10万円以上に匹敵かそれ以上で、値段は、3、4万くらいです。プロ野球選手とかも行くようなので、一度は試す価値があります。有名な系列店がありますが、名前は忘れてますね。頑張ってググってください。未経験ですが、欧米系の外人にも興味があります。国内での店情報をお願いしたいです。次はおかすについてメールします、ということ。熊本のっていうのは、あの話題の 某有名なあそこですか、もしかして。なんか情報的に。でも4回戦でなんかすごいクオリティの高いとこなんでしょね。名前は私も伏せますけど、あれかなと思ったりとかして。 3P コースね、そんなんもあるんやな。私もあの 3P の経験はないと思うんですけどね。あの一つは言うと、なぜかこう3人で、ラブホテルに行くことになったことが昔ありましてね、大昔にね。男の人2人と私1人、 A さん B さんが順番にお風呂に入るっていう話で、 A さんが入った時にちょこっと私も一緒に入って、次また B さんが入ってきて一緒にお風呂入って、その時に特に何もしてないんですよ。ただ2人でほんまにお風呂に入って、まあ中ぐらいはしたと思うんですけど、はい。で結局出てからですね、酔っ払って3人でただ寝ただけだったような気がするんですよ。はい、というわけでですね、今回も、ひどいモノマネ&ひどい思い出話&もうカミカミのメール紹介といろいろやってきたわけなんですけど、あの非常に長時間にわたりですけどありがとうございました。お付き合いいただいて最後まで、また次回ということでありがとうございました。